これからは我々の、2016年上半期で何が一番良かったか紹介していきたいと思います。
はい、
はい、ではまずあゆみさんからいいですか。
私からですか。
はい、
はい、
あゆみさんのベストはもう知ってるんですけどね。
そっかごめんなさいね、私最初にイラストであげちゃったから、イラストでベスト10書いたんですよ。そうですね、よかったらぜひ見てくださいね。
あれは、インスタグラムの方でも、
インスタとかツイッターとかフェイスブックで見れるんで、
はい、
でもあーさん、まあまあ、あゆみさん、まあまあ、あのすごい熱を込めてね、
はい、
うん、言うじゃないですか。
紹介するね、
だからね、いくつかちょっとわからないんですけど、だからその熱を込める作品が多いから、
まこちんはまだ知らないと。
僕はまだ知らない。
じゃあまこちんを中心に、うん、はい、紹介していただきたいと思います。
はい、
はい、
というわけで、
はい、
私のベストワンは、
食べるなぁ、
はい、エクスマキナ。
あー出ました、ね、あ、そっち、
あ、ね、何と思いました。
キャロラなんで、
あ、ね、キャロルかなと思いましたね。
キャロルかなって思いましたね。
うん、キャロルはね、1,2,3
結構したい
な。いや、でしょ、だから
結構したいな。
5位ぐらいでしたね。
あ、はぁ、
はい、
なるほど、
なるほど、
はい、うん、総合的に見て、なんだろう、好きだってもう直感的に思う映画に出会ってなかったんですよね、エクスマキナ見るまで。
ああ、そうです。
キャロルちゃうね。
あんだけ褒めとったのにね、
ってなってる。
好きなんですけど、うん、なんか、うん、なんていうんやろ、こうグッとくる瞬間みたいなのあるじゃないですか、映画で。めっちゃ好きやわこれ、どうしようみたいな。
まあ分からんでもないですけど、まあ、
キャロルも本当そうなんですけど、
うん
うん、なんかね、そのグッときた度が高かったのがエクスマキナかなって感じですよね、
うん、
てかね、もうそんなエクスマキナはまあほとんどすごい一番ぐらいで、あと 2,3,4 って続く分はもうどれも同じぐらいで僅差って感じだったんですけど、
う
ん、
ああ、なるほどね、
うん、
はい、
エクスマキナの話については、
うん、
あの私のコーナーの FM605
で
この間取り上げたんで、
う
ん、第12回ですかね、
はい、
ボリューム12の、
はい、
FM605 のコーナーをね、うん、まあ、聞いていただければ、
聞いていただければ
渾身の解説が聞けますので、
うん、はい、そうです、
はい、
なんでぜひ聞いていただけたらと思います。2回目も先日見に行ったんですけど、好きなんで、
はい、
1回目はテアトル梅田さんで見て、
うん、
2回目はシネリーブル神戸さんで見たら、
はい、
あのシネリーブル神戸さんの方が音響が大きかったんですよね、音が。
あ、そうですか、うん、
音響というか設定のボリュームっていう話ですかね、
うん、うん、多分なんか予告っていうか、あの映画泥棒が始まった時からうわでかいなって思って、
へ、
多分ちょっと調整してたんだと思うんですけど、
うん、
神戸の方が良かったですね。
ああ、
はい、いいんや、
うん、音がでかい方がやっぱり良かった、
うん、そうですね、
なるほど、
うん、まあ大好きな作品ではありますけれどもね、
うん、
はい、まあキャロルもね大好きですよ。
いやいやいや、でも5位ぐらいでしょ。
ああ、そうなんですよ。ちなみに、2位がルームで、
は
い、3位が知らない2人。
あ、なるほど、
ね、4位がマイファニーレディ。
おお、マイファニーレディの方が上に行くんや。
そう、なるほど、あれもすごい好きだって思ったんで、っで5位がキャロル、
キャロル、
まあでも2345はもうほとんど同じぐらいって感じですね。
おお、はい、なるほどね。でもまあ群を抜いてやはりエクスマキナが良かった、
大好きって感じです、
うん、
はい、
なるほど、ありがとうございます、
はい、いや、もう終わりですか。
なんかね、今回はちょっと遠慮気味なんですが、
だってさ、この間全部喋り倒したからもう話すことないですよ
っていう話なんで、ね、まあ、ね、
うん、
珍しくあゆみさんがね、
うん、いや別に喋れって言われたらガンガン喋りますけど、もうそんなね時間もないだろうからね、
いやいやいや、
いらないでしょう、
わ、うん、かりました、うん、はい、じゃあまあ詳しくは前回
ね、はい、
FM605 を聞いていただき、
すごい評判のね、
はい、
回ですからね、
はい、
はい
はい、ぜひと聞いていただきたいと思います、
はい、
はい、ではペップさんよろしいでしょうか、
は
い、
僕の上半期ベストワンはですね、うん、これしきさんと同じなんですが、海よりもまだ深くで
ござい
ます
。へえ、はい、そうなんや、なんか予想できなかったんですよ、何かなと思って。
こちらも2作品ですね、
うん、はい、まあボリューム11のグッド作品としてね、うんうん、こちらもご紹介したんですが、
うん、
以前ポッドキャストというか我々と同じようにマンスリーシネマトークみたいなことをやられてるっていうようなことで、うん、映画館でできるだけ映画を見ようと思っている人たちの会というのをご紹介を、
はい、
オープニングのコーナーでね、
はい、
以前させていただいたと思うんですが、こちら らも、6月のお題、新作映画のお題は海よりもまだ深くやったんですよ。で、シネマクティブの、まあ、活動ね、我々このポッドキャストの収録とか、
はい、
あとはあのマンスリーシネマトークがあるじゃないですか、まあ、それと重なってる時はもちろん僕行けないんですが、うん、たまたまあの6月は重なってなかったんで、うん、あの久しぶりにお邪魔をしまして、うん、お話をしたところですね、まあ、僕はもう本当に日の打ちどころがないなと思ってるぐらいこの作品はあの個人的に評価をしてるんですけども、うん、全体的にはねそこまで高評価じゃなかった。
あ、そうなんですね。
でプラス、まあ、後半の展開でがもう生理的に無理とか気持ち悪いとか
見てないんで
いうような話があったりとかいう意見があってね、やっぱりね、あの決まった場所で決まった人たちとお話をするっていうのもあれなんですけど、うん、まあ、こうやってまあ出かけていって、うん、まあ、いろんな方のお話を聞くと、あ、そんな意見もあるんやなというのが非常にですね新鮮で、
うん、
まあやっぱ面白かったですよね。
うん、
まあそのあたりの内容はその映画館でできるだけ映画を見ようと思っている人たちの会の方のポッドキャストでも聞けますので、
うん、
ぜひまあそちらでも聞いていただけたらと思うんですが、孤軍奮闘している僕の意見は
少数派になってしまった
ね。もうかなりね、な感じだったんで、
それは面白いですけどね。
ですね、でも、うん、
その辺もまあぜひ聞いていただけたらと思うんですが、
はなんか女性ならではの、
あ、まあ男性も、
あ、男性もですか、
うん、男性もそういう意見がありましてですね、まあまあ、詳しくはまあ聞いていただいたらと思います。
はい、はい、
で、まあ、そこでも僕、まあ、ちょっと話をしたんですが、まあ、やっぱり、この作品、まあ、グッドワン、ベストワンと上半期でね、ベストワンとオスカラには、やっぱり、まあ、それなりの理由がございまして、まあ、亮太の、まあ、要はクズっぷりが描かれてるんですよね。
うん、
でも、実は亮太だけじゃなくて、あの作品に出てる人たち、みんなが、うん、まあ、なりたい大人になれなかったっていうような人たちばっかりなんですよね。
うん、
イコール、それはやっぱり我々の話、ということもできると思うんですよ。うん、で、まあ、そんな中でですね、まあ、一見こう男児のおば様方のこう羨望の眼差しを一身に集めているですね、橋爪功さんが演じるね、
はい、
あの先生って呼ばれる方がいるんですが、うん、まあ、音楽をねクラシックをこう自宅でかけて、
うん、
でそれをあの男児のおば様方が聞いて、
うん、
すげえレコード終わったらわーってするっていうね謎の回があるんですけど、
はい、
これもですね、まあ、あの先生はじゃあどうなんっていう話になって、その時もちょろっとなったんですね、はい、あの先生はいい生活してるんじゃないかみたいな話をしてたんですが、うん、でも実際に、まあ、あの先生は、まあ、分譲に住んでて、まあ、確かにチヤホヤはされてるんですが、その前に実はクリーニングをされた服を持ってるっていうシーンがあるんですよね。
はい、
で、そこで、まあ、亮太が、実際に探偵業を今はねやってるっていうこともあるんで、女性物を持ってたなっていうような話をその後でするじゃないですか。
はい、
で、奥様も亡くなってるっていう話もあるんですよね。
うん、
そうするとその女性もんのクリーニングっていうのは誰のかっていうと、これは娘さんのもんなんですよね。
うん、
だから娘さんっていうのは、まあ、どうやらバイオリンを弾いてて、まあ、音大にも行ってたのかなみたいな話が、まあ、その前のいろんな会話の中でちょこちょこ出てくるわけですよ。
はい、
で、じゃあ今はどうしてんのってなった時に、
うん、
まあ、もこちんご覧になったから分かると思うんですが、
うん、
出てくるじゃないですか、娘さんワンカットだけ
出てきましたっけ。
あ、あら、見落としてますか。っていうようなところが、
そういうシーンなんですか。でも見落とす可能性もあるっていうシーンなんですか。
いや、まあ、
また出てきちゃう。
出てない出てない。寝てない
、いう感じなんですけど、まあまあまあ、でもそれぐらいさりげなくね、実は挟まれてるところに、あの先生のやっぱり現実世界での、まあ、苦しみみたいなところも実は描かれてたりするんですよね。
うん、
それから、まあ、あの町田健人役を演じてる池松壮亮さん、ね、うん、まあ、彼が演じてるシーンはまあ全ていいシーンなんですけども、うん、亮太との車の会話の中で、お前は何になりたかったんだよっていう風に聞かれたシーンがあるじゃないですか。
うん、
であのシーンで、少しちょっと逡巡してから、もう忘れましたって言ってるんですよね。
はいはいはい、
でそんなわけないんですよ。
うん、
彼はそれまでどんなことについて何を喋ってたかっていうのを思い出せば、
うん、
彼のなりたかったものっていうのはもう絶対にわかるんですよね。
お、
わかります。
いや、わからないです。
あらまあ、これもね、ぜひ2回目見ていただいたら多分わかると思うんで。
エクソさんは2回見たんですか。
2回見ました。
あ、
はい、
なるほど。
なので、まあ、見ていただいたら多分わかると思います。うん、はい、これもあの非常に良かったと思いますね。であと、僕、以前からお話ここでもちょこちょこさせてもらってますけども、追試ねポッドキャストというのもやっておりまして、うん、こちらで追試ねのお題映画として海よりもまだ深くもやりましたんで、こちらもまあぜひね、あの聞いていただきたいと思うんですけど、あのこれね、テレビ 番組映画ランキングって我々も登録してるじゃないですか、はい、シネマクティブに、うん、はい、でまあ大体ねあのランキング、まあ、僕要チェックするんですけどランキングチェックしたらまあ大体50位台とか60位台に我々まあ常にいるじゃないですか、うん、シネマクティブ、
シネマクティブが
ね、スイシネのポッドキャストはねもう県外にいることも結構多いんですよ。
ああ、なんかめっちゃ多いなかと思った。
いやいやいや150位内にも入ってないことも結構多くて、で最初にこれシネマクティブのポッドキャストの話した時に覚えてると思うんですけど、
はい、
最初の頃に上位にバーって行ってたじゃないですか、うん、あれは実は新着ポッドキャストっていうところに露出があるから結構聞かれてるみたいやみたいな話をね多分この中でしたと思うんです、
はい、
でなぜかですね推進のポッドキャストの方は新着ポッドキャストなんですけどそこも露出がないんですよ、うん、なのでもう全くねあの県外に今いるんで、
難しいですね。じゃあ
そうなんですよ、うん、だから新規の人をね
ここでガンガン宣伝しといた方がいいですよ
獲得するのが非常に難しいんで、はい、ぜひともあの、まあ、シネマクティブのポッドキャストとはまたねテイスト違う感じでやらせてもらってるんで、うん、特にあの相方の滝さんが非常に大人気なので、うん、あのぜひ聞いていただきたいなと思うんですが、まあ、その滝さんがねあの指摘してたんですけど亮太が取った文学賞っていうのが島尾敏夫文学賞っていうんですよ、
うん、
で島尾敏夫文学賞っていうのは実際はないんですね、
うん、
なので、これはまあ嘘というかまあまあその物語の中である文学賞、はい、じゃあ島尾敏夫っていうのはどういう人かっていうと代表作に死の棘っていうのがあるんですね、
はい、
これが詩小説でしかも実体験を元にした作品と言われてまして、うん、これはどんな話かというと夫婦に、男の子女の子がいる家族4人家族がいるんですがこの夫が浮気したことで妻が精神的におかしくなっていくっていうような話なんですよ、
うん、
というような作品を書いた人の賞を取った亮太の作品無人の食卓っていう作品がね劇中で出てくるんですけどこれどんな作品かっていうのは劇中では触れられないんですがあの実際にお姉さん役の小林さとみさんが演じてるお姉さんいますよね、あれが亮太に対してもうあんな本書かないでよプライバシーの侵害よみたいなことを怒るシーンがあるんですよ、
うんうん、
ということを考えるとこの家族にどんなことが起こってたんかなということを考えるとですね非常にこれも趣があるわけですよ、
うん、
であとですねこれあの追試ねポッドキャストの方で、聞いてくださってる方で忘却と追憶の相田さんという方いらっしゃるんですけど、はい、この方がタグつけてね TWCN のハッシュタグつけてつぶやいてくれてたんですけど、はい、これが劇中で本棚が並んでると、
はい、
そこの本に何が入ってるかっていうところもまあ、あの見ていただいたら分かるけれどもその島尾敏夫の初めての詩小説がそこに並んでましたよと、
はい、
いうようなことも書いてあって、まあ、そこにもやっぱり意味があるんだなというようなところなんですよね、
うん、
そして、先ほど あの漆器さんの花メールにもありましたけどもラストシーンの前で、亮太が、まあ、何を着てたのかとかあるいはそのラストシーンの前で亮太が取った行動とかそういったところも、ね、考えるとこれはねやっぱり行間に富むっていう作品っていうのはやっぱこういう作品のことだと思うんですよ、
うん、
だからこれはあの予算に関係ないんですね、
うん、
やっぱりハリウッドのメジャーな作品っていうのはもう何十億のお金をかけて作られる大作が多いですよ、うん、もちろんお金の面ではねもう全く日本映画かなうところはないんですけど、
うん、
こういう映画やったら十分勝負になると思うんですよね、うん、そういう意味でも僕はやはり上半期のベストワンはですね、
うん、
よりもまだ深くを選びたいと。
はあ、暑いですね。
暑いですね。ていうか、うん、もう一回見なってなりました。
私まだ一回も見てないから。
ぜひぜひ、うん、ぜひ見てください。
はい、
特にあの上着の下り、さっきね、はい、話してまで今は言いませんけど、はい、上着の下りなんかはまあ F 視点でもあるわけですから、はい、これはまあもうぜひとも見ていただきたいと思います。うん、
はい。
まあどっかで機会があればぜひ、
はい、
はい。ということですね。じゃあマコチンお願いいたします。
マコチンの1位も予想できないんで。
いや僕ね今回ちょっと真面目に行かせてもらおうかな
って。真面目って今は真面目じゃないんですか。
あのいやそういう話じゃなくて、うん、ちょっとなんだろうあの映画を楽しく映画のことを楽しく喋るっていう感じでは、なくなってしまうかもしれないんですけれども。
そうなんですか。
何1位
なんか変な入りになっちゃったな。
いやいや
いや僕はルームとか、
はい、
あとサウルの息子とかが、うん、まず、まあ、パッと浮かんだんですけれども、
まあ、いいって言ってましたよね、
はい、
うん、
あの今回の、お便りに、
はい、
上岡龍
太郎さん、
龍太郎さんの、
はい、
お便りを見て、
はい、
そのあの先ほどもあの、うん、紹介しましたけど、
うん、
そ その作品の良し悪しじゃなくて、うん、それに付随するエピソードというか、うん、思い出とか、はい、体験とかが、はい、こうランキングを決めるときに、作用していると、っていうの、これめちゃくちゃ僕気持ちわかるんですよね。
はい、おお、なるほどなるほど。
うんっていうところで考えたんですよ。
ちょっと待ってくださいよ。まさかハッピーアワーじゃないでしょうね。
え、ハッピーアワーではないです
ね。ないよね、
はい。去年だから。
去年ですね。去年の1位。
いやいや、またこの見たんでハッピーアワーとか言われたらどうしようかなと思って。一応ね、押してみました。
はい、違う、ね。そういうエピソードがありきのランキングってことですか。
なんか例えばレビューとか僕ら書くじゃないですか。
はいはい、
で、好きじゃなくても、あんまりハマらんかった映画でも、書くじゃないですか。
書けますよ。
でもこう考えてると、なんか嫌いなというか、それ言い過ぎですけど、あんまりピンとこなかった作品も、レビューを書いていると、ちょっと好きになってくるというか、そういう体験ないですか。
自分のもんになり、なり、
なるというか、
あんまりない。
好みが変わることはあんまりないかなっていう感じですけどね。
あ、そうですか。
でも書いたことによって印象深くなるのは間違いないですよ、それは。
それも、そういうことだと思うんですね。その上岡龍太郎さんのようなことだと思うんで、そういう、映画の楽しみ方というか、それも
長いな。
なんかすっごい気になる。何
だろう。やめますね。
やってるコーナーの趣旨に合ってるかなというところで、はい、選んだんですけれども、
いよいよ出ますか。
はい。多分ね、知らないと思います。大地を受け継ぐという作品なんですね。
大地を受け継ぐ。あれ前なんかモルダーさんが言ってなかったですか。
違います
か、ね。あれは違いますか。
この一応パンフレット今日持ってきてるんですけど、
はい、
実はドキュメンタリー映画で、
これ最近やってたやつかな、違いますか。
いや、新作ですよ、もちろん。
いやいや、じゃなくて、時期的に最近じゃなかったですか。
時期はいつだったっけな。あ、でも2ヶ月ぐらい
前かな。あ、そうだってのか。記憶が非常に曖昧で申し訳ない。
こちらの作品はですね、
はい、
3.11 の、震災で、被災した福島県の、ある農家の、名前を言うと樽川、和也さんっていう、農家の方がいるんですけれども、その農家の人に、16歳から23歳ぐらいの学生11人が話を聞きに行くっていうお話なんですね。
何の話を。
その震災体験。
ああ、震災体験を聞きに
行く。被災した経験を聞きに行くという話で、映画まるまるその樽川さんのお話を聞くっていうだけで、
インタビュー映画みたいな感じ。
インタビューというか、ただ一方的に樽川さんの経験を
学生というか
学生たちが
聞いている
って、それを永遠にカメラで収めているという、作品なんですね。
はい。
で、その語りは悲惨な、悲惨な話で、
もちろんね、
悲惨っていう言葉にこう置き換えてしまうのをこう阻むぐらい、話なんですけれども、そこで、ある、企業のね、バッシングの話にも含まれるんですよ。東京電力です
けど、東電の話ね、
そういうことって、テレビでは流されないじゃないですか。
そうですね、ほぼ流れないですよね、
ステークホルダーが多いからっていうことなんですけども、こういう映像をこうミニシアターでは流せるんですよね、
なるほど、映画としては流せますよと、ただ報道のテレビとしては、その辺はお見通されてることが多いよと、
そうなんです、だからその、ミニシアターで見る価値っていう話をしているところで、音響がいいとかよく話してますけど、それとそれに加えてこういった、発言しないといけないことを発言する場としてのミニシアターの存在意義というか、社会的な役割みたいなのをこう改めて、この作品を見て感じまして、そういう考えることがこう多かったんで、ちょっとこの作品が ちょっと気持ちに残ってるんですね。
なるほど、
なるほど。
はい、あとちょっともう一つ言いたいのが、
はい、
先ほどもストーリー説明した通り、会話をもうほぼワンカットでこう、うん、永遠にワンカットって言っていいのかな、まあでもほぼ編集内ぐらいで、うん、こう永遠に映してるような映画なんですね、
うんうん、
はい、
ってなるとその話の、カメラとかも部屋から外に出ないですし、
うん、
まあ、移動するショットもないと、
うんうん、
っていうところで言うと一見こう映画らしくない映画のように感じるじゃないですか、
まあまあ、まあそうですね、
やけどこれがすごい映画らしい映画だなって僕はこの映画に対して感じてるんですよ。
映画的じゃないのに映画らしい映画、
ある意味映画らしくないんですけど、
うん、
ある意味では映画らしい
というか両面という裏表があると、
そうですね、
うん、
まあ、僕がその映画ってどういうもんなんかなっていう、はい、まあ、考えに、まあ、一つとして、
はい、
映画館というそういう暗闇とか無音とかに映える映像が映画だと僕は思ってるんですよ、うん、
なるほど。
っていうところで考えた時に、
はい、
この樽川さんの一人の長い語りをこう聞く場として、
うん、
お茶の間では絶対ふさわしくないなみたいな。
あ、まあ、確かに、
あ、なるほどね、うん、まあまあ確かにそうでしょうね、うん、
その樽川さんの話にはやっぱり暗闇とこう無音が必要としているっていう部分で実に映画的だなと、
うん、ああそういう意味でね、
はい、思ったんですよ、
はいはい、
っていう、まあなんか難しいことというか、
うん、
つまらないことを言うんですけど、いやいやいや、
つまらなくはないですよ、
うん、
けどそういう、まあ、いろいろ考えるところがあって、
うん、
はい、今回は
大
地を、はい、受け継ぐに、
なるほど、
はい、させていただきました、
うん、なるほど、
はい、これっていつぐらいに作られた映画なんですか。
あ、直後かな、これね、直後じゃないんです、これ説明しておくべきでしたね、はい、2015年の5月なので、
うん、
4年経ってるっていう感じですね、
うんうんうん、
4年経って震災の時どうでしたかみたいな話から始まってってこと
ですか。そうですね、そこから始まり、
うん、
まあ、その
現在に至るまでの苦労とか、
まあ、現在進行形ですよね。
そうですよね、まあ、終わってはないですからね、
うん、ことが語られて、
うん
うん、ちょっとね、僕たちは普段想像力が及ばないところを、
うん、報道しないしね、
うん、
その語る部分に関してその見てないからどこまで語ってるのかとかはちょっとわからないけど、
うんうん、
けどやっぱり想像力がね、やっぱ落ち着いてないなっていう、うん、なんか見てると反省もありつつ、
うん、
でも知ろうとすることはできるんじゃないかなみたいな、
まあもちろんそうですよね、
とも思って、
うん、
改めてね、ドキュメンタリー映画とかも見ていかななみたいな、
うん、だからやっぱそういう映画が作られる意義というか、
うん、
ありますよね。
そうですよね、
感じました、うん、はい、大地を受け継ぐにさせていただきました、
はい、
ありがとうございます、
はい、次回のトークテーマは、
はい、
好きな映画監督は外国編ということでね、
うん、
はい、募集したいと思います。
先日日本の監督募集しましたもんね。
そうですね、
はい、その外国編ということで、
うん、
はい、
はい、ちょっと教えていただけたらなと思います、
うん、より広くなるんで迷いますよね
ほんまですね、広がりますもんね。うん、
これは大変ですよまあまあ無理やりね一つに決めるっていうところがまた面白いと思うんで、
うん、
何個か挙げたいところやとは思いますが、
はい、まあ、今ハマってるとか、
あ、そうですね、まあまあ切り口によって、
うん、
多分一人こうプッとピックアップできると思うんで、
もう超迷いますよねこれ、どうしようかな
まあ次の収録がですね、
はい、
8月の、28日なので、まだ1ヶ月、はい、今日ありますんでね、収録日から、
うん、はい、
はい、多分配信からもまだ1ヶ月ぐらいはあると思うんで、
うんうん、
ぜひじっくりと考えていただいて、
はい、
お寄せいただけたらなと思います、うん、8月の28日の、17時まで、
はい、
受付したいと思いますので、シネマアクティフ .com のコンタクトアスから、
はい
はい、ぜひお寄せいただきたいと思います、
はい、
映画の楽しみ方は自由だでは、お聞きの皆様からメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。